たいと思いますけど、皆さんの台風の、被害とか大丈夫でしたか？先週はね。ね、みどりちゃんってなんかカーポートの屋根が吹っ飛んだらしい。
ね、
とか、あの私んちもあのオリーブの木が倒れちゃったので、あの今ね、あのみんな切り刻んでましたけど、まあ、あのその後にね、北海道あんな形で地震があったりとかして、なんとなくこう今日本本当に多いですからね。でもさっきもビリーさんと話したんですけど、それも想定内に私たちあのしておかないと、私たちのその身の回りで起こる自然災害っていうのが本当にもうなんていうか、まあ待ったなしじゃないですけど、もう次から次へとね、あので、関西の方もね、結構大阪も地震の後の台風なんで、でその台風の被害も結構ひどかったっていうのもあって、結構私の知り合いとかもかなりあのね、いろんな被害であの被った人たちがあの結構いるみたいで、まあできればそういうものはない方がいいに越したことはないんですが、でも今のこの、地球上のいろんなこの動きを見てみると、私たちにはそれは分からないですよね、なぜって。で聖書にもね、あの書いてあるあのですけども、イザヤ書というところの、54章の10節に、たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないっていうふうに言われてるんですね、神様がね。たとえ山が移り丘が動いても、まあ北海道のあの厚真町でしたっけ、ね、山がもうごっそり崩れるっていうような、なんて映像を見ると、もうまあなんて地質的にもなんていうんですかね、砂とかなんかそう火山灰が堆積したところにっていうのも、そういう地形だったっていうところ、まあ私たちはね、まあ、あの今本当に関西の方でも広島なんかは特にやっぱりあの狭いところにどんどんこの山を崩して埋め立てて埋めてって言って、そうやってこう新興住宅地がどんどんどんどんこう広がっていくので、知らない間にこの土地が前どういう場所だったかとか、そういうこともが分からずに、どうしても家をねこう買ってしまうとか建ててしまうということがね、あるのかなというふうに思うんですけど、まあそういったところをまあ注意してくださいみたいなことで、結構専門家の人とかはよく言いますけど、買っちゃった後だったらそれをね売るにしても今度地価が下がっちゃうから、売るに売れないとかね、こういろんなしがらみがこう出てくる、だけど、まあまあたとえそういうことがあったとしても、神様は次に私たちをちゃんと進むことができるように道を用意してくださる方、私の真実の愛はあなたから移らないよっていうことを神様はおっしゃっていて、全てにおいてね、その聖書にはその自然災害が何で起こるのかとかはその明確にその語られてはいないんですけれども、まあだから神様の前にね、まあ取り繕う必要もなくですね、私たちはむしろ逆に本当に正直に自分の気持ちを、悲しいです、辛いです、こういうふうに失ってしまったことが本当に辛いですっていうことを明確にこう神様の前にそれをこう取り繕うことなくこうさらけ出していくっていう、なんていうのかな、態度も必要なのかなというふうに思うんですね。でやっぱりああやって停電が起こるじゃないですか、北海道でね、もう全くもう暗闇ですよね、街の光もなくなり信号も、ね、出なくなってしまって、真っ暗な中に懐中電灯にね、こうやってさ懐中電灯をこうやって立てて、上にペットボトル、水の入ったペットボトルを立てるともっと明るくなるっていうのを私も最近知ったんです。これは災害の時にすごい役立ちますよって言って、このペットボトルにね水が入ったやつを懐中電灯、まあ大きい懐中電灯は暗転してますよね、 逆さにしてこっちから光が出てるところにポッと置くとすっごい明るくなるんですよ。だから懐中電灯1本こうやって立てておくよりもペットボトルを置くだけでもバーッと光が広がるっていうことを、なんかテレビでね、あのそういうこうやるといいですよって言ってあの教えてもらって本当に家で試したんですよ。本当に明るい、びっくりするぐらい、あの倍は明るさが、出るっていうのを知って、で本当に暗闇の中にねどれだけ光っていうものが必要なのかなっていうことをやっぱ感じますよね。真っ暗になった時って不安じゃないですか。真っ暗になった時のなんかやっぱ子供だって暗闇の中で絶対不安があるし、お母さんお母さんママママって言って、しがみついてくるじゃない。犬もそうなんですよねうち犬も真っ暗闇があの好きじゃないみたいで、やっぱり暗闇って怖い、だけどそこに、光があるっていうことがすごく、なんて言うんでしょう、心が安心するというか安定するというか、でその神様がそのもたらしてくださる光を、ね、求めるっていうことも、必要かなというふうに思うんですね。で詩編にももう一つ、ちょっとあのこういう言葉があります。詩編の50編の15節にこういう言葉があります。苦難の日に私を呼び求めよ、私はあなたを助け出し、あなたは私をあがめ、苦難の日に私を呼び求めよと言って、まあ、神様はね、おっしゃるんですね。どうですか私たち、もし、あのような、まあ、同じような状況になった時ですね、まあ、次から次へと大きな台風が来る、または大きな地震も予想されるような昨今ですから、私たちはいくら準備していても苦難の日にもしかしたら直面せざるを得ない時がやってくるのかもしれないですよね。いろんな防災、または減災のためにいろいろ準備をしててもそれが見事に打ち砕かれてしまうようなそんな時もやってくるのかもしれないですね。そういう時に、言葉はシンプルです。呼び求めよ、私を呼び求めよ、私たちを、罪から救ってくださり私たちの、ね、ために十字架にかかって命を投げ出してくださる、そこまでしてくださる神の御子であられるこのイエス・キリスト、イエス様助けてください、神様助けてくださいと私を呼び求めようと、ね、神様おっしゃってくださっている中から、私はあなたを助け出す、助け出すって約束をしてくださっているんですよね。だからとてもそういう意味ではこれはシンプルなことですね。で最後に、またさっきの、イザヤ書に戻るんですけど、43章の4節です。これは有名な言葉です。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると神様の側から私たちがどれだけ高価で尊いか、 You are precious on my sight、 私の目にはあなたは高価で尊いんだよということを神様ご自身が私たちに言ってくださって、だからあなたがもし助けを呼び求めるなら私はあなたを助けますよ、この暗闇の中にちゃんと私が光を灯す、そしてあなたもその光を携えて、あなたが元気になったら誰かを、に光を灯すことができるように、準備されていきますよっていうことを神様の側が私たちに約束してくださっているんですね。まあこういう時代なので、いろんな事件やいろんな事故やあるいはいろんなそういう自然災害に見舞われた時に、どうしても人間だと動じてしまいますよね。怖いと思うじゃないですか。 まあ、私もそういうたあのそういうふうに思ったことはもちろんあります。でも、そこから神様助けてください、今自分はこんな状況の中にいます、どうかあなたが、私の、行くべき道をどうか助け導いてください、今のこの状況から、どうかあなたが助け出してくださいとこう、ね、祈る、ことは、多々あります。クリスチャンはいつも元気で明るい、もちろんそうなりたいですけども、でもそれは神様がそばにいてくださって助けてくださるから、ああ大丈夫なんだって言ってこう明るくなれるっていう、そういう部分もあるんですね。でもやっぱり悩みもありますし、苦難にも直面しなくてはいけない、こともあります。でもそんな中で必ず救い出してくださる方がそばにいてくださるっていうことをね、こう体験しながら日々、生きています、というより生かされていると思いますね。一言お祈りしたいと思います。天のお父様、今日本中あちこちでいろんな災害に見舞われている、ところもあります。私たちも、明日は我が身なのかもしれません。こういう状況の中で、本当に、なぜこんなことが、なぜこんなことがと思うことがありますが、分からないこともたくさんあります。でも唯一変わらないのは、あなたから、私たちには、あなたは高価で尊いと、私はあなたを愛していると、神様の側から私たちを、愛していてくださる、私の、真実は変わらないのだと、私たちに、そう語っていてくださる、あなたが、共にいてくださり、私たちはそのあなたを賛美することができることを感謝いたします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。